今日はマルコによる福音書5章21節から24節です。教会備え付けの新改訳聖書では新約聖書67ページです。司会者はちょっと字の大きい口語訳を読みます。マルコによる福音書5章21節から24節。イエスがまた船で向こう岸へ渡られると大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは海辺におられた。そこへ街道司の一人であるヤイロという者が来て、イエスを見かけるとその足元にひれ伏し、しきりに願っていった。私の幼い娘が死にかかっています。どうぞその子が治って助かりますように。おいでになって手を置いてやってください。そこでイエスは彼と一緒に出かけられた。大勢の群衆もイエスに押し迫りながらついていった。それではどうにもならない時にもというテーマで宮内先生にメッセージを伝えていただきます。
おはようございます。今日の聖書の箇所、ゲラサというところからイエス様帰ってこられます。本当に忙しい毎日を送っておられます。ガリラヤ湖の河畔カファルナウムというところにおられるときに、周りにどんどんどんどん人が集まってきました。ですからイエス様は神様の国のこと、一人一人が神様の宝物であることを教えてくれます。病気も治し、奇跡も起こし、そんな中で神様が導かれた。ゲラサというところに悪霊に憑かれている人間がいるから、そこに行ってほしい。イエス様はそこに行かれます。そしてゲラサの悪霊に憑かれた人物を解放する。ところがその解放される様を見たゲラサの人々は怖くなって、帰ってくださいと言います。でイエス様は帰ってきます。帰ってくるなり、またいっぱい人が集まってきたんです。今日の21節に書いてありました。イエス様が船でまた向こう岸へ帰られる、渡られると、戻ってくると大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。もう後から後から人が来ます。もう動くどころじゃありません。その中に一人の街道管理者がいた。22節、すると街道管理者の一人でヤイロという者が来て、イエスを見てその足元にひれ伏した。街道管理者ですから尊敬されている人です。礼拝の次第とか決める人です。管理を持つ人、管理の権利を持つ人、リーダーです。信仰的にもリーダー。ところが自分の娘が病気になるとどうにもなりませんでした。祈ってもダメ。私も5人子供がいます。とんでもない父親だったんですけれども、子供が小さい時病気になったらもう本当つらかったです。またすぐ熱が出るんですよね、子供たちって。40度ぐらいまですっと熱が上がってしまいます。苦しそうにして赤い顔して熱出して何も食べられない、下痢ばっかりする、座薬を入れてやっても下痢と一緒に出てしまう、薬は飲めない、飲んだら吐く。もうそんな時はもう親として切ないですね。何もしてやれない。注射してほしかっても病院連れて行っても最近は注射してくれませんから、なんか座薬とか薬を飲ませる、そんなことになります。そうするともう様子見るしかありません。これは辛いものがあります。この街道管理者の娘は中学生でした。今で言えば中学1年生くらい、小学6年生から中学1年生くらい。その娘が全然良くならない。どんどん顔色が悪くなる。医者に見せてもダメ、薬飲ましてもダメ。本当につらかったと思います。祈っても何してもダメなんです。街道管理者ですから祈ってほしいってみんなに頼んだと思います。でもどうにもならない。そこで イエス様のことが噂を聞いてたので、もう頼もうと思ってもいなかったんです。ガリラヤ湖の端っこに行ってましたから。で、帰ってきたという噂が伝わった途端すっ飛んで行ってですね、頼みました。足元にひれ伏したっていうんですね。他の人たちをこうかき分けていって、イエス様の足元にひれ伏して一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって、娘の上に見ておいてやってください。娘が治って助かるようにしてください。もう最後の望みですね。よく気持ちは私は分かります。私の娘が突然パセドンになった時、去年、もう本当にここの街道に来て、私パセドンという病気の深いことも内容を深く知りませんでしたけれども、本当に一生懸命祈りました。よく分かります。ましてやこの娘は死にかけている。父親として一生懸命だったんだと思います。そしたらイエス様は動き出してくださったんです。歩き出してくださった。24節、そこでイエスは彼と一緒に出かけられたが、多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。ところがですね、同じような思いを持っている人がイエス様の周りには山ほどいたんです。その人だけじゃない、他の人もいろんな問題を抱えていました。それは決して比べることのできないもの。やれどもそれはわかるんですね、きっと。だから無理に進めるわけにはいきません。イエス様はその一人一人止められながら、ゆっくりですけれども確実にヤイロの家に向かいます。ところがそこで一人の女性の問題が起こるんです。このことでかなり時間を取られてしまいます。それは次週触れますけれども、とにかくその一つの事件が、今急いで帰りたいのに、死にかけている娘のところに行きたいのに、事件が起こります。その事件が終わって今向かおうとした時に辛い知らせが届きます。そこを読んでいきます。内容には次週触れますけれども、25節から読みます。ところで12年の間長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰があなたに私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに事実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。この事件が起こります。だいぶ時間が経ちました。35節、イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。死んだ、その連絡が来ました。早く早く早く帰ってと思って、イエス様が言ってくれてるのにと思ってるのに、家から連絡が来て死んだ。もう終わった、この上先生を煩わす必要はないので、来てもらう必要はないですと言われたんです。もう絶望だったと思います、ヤイロは。ところがイエス様がおっしゃるんです。 イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。恐れないで、ただ信じて、イエス様に頼んだら何とかなる、そう思った思いを捨てないで、絶望に見えるかもしれないけれども信頼して来なさい、そう言って3人だけで連れてイエス様は進んで行かれました。他の群衆は置いておきます。これはもう厳しい一言だったんだと思います。ここに留まっていなさい、みんな。イエス様はペテロ、ヤコブの兄弟ヨハネと一緒に帰っていきました。38節、彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し大声で泣いたりわめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか？子供は死んだのではない、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスはみんなを外に出し、ただその子の子供の父と母、それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入って行かれた。みんなもう泣いていました。当然ですね。小さい子供が亡くなって嬉しい人なんか一人もいません。みんな泣いていました。イエス様はそこへ来て、いや、泣かないでいい、眠っているだけだ。イエス様は私たちの霊のある場所をご存知です。神様と同じ、イエス様もご存知です。そしてその命の責任を責任者であられます。だからこそ安心していなさいとおっしゃいました。41節、そしてその子供の手を取って、タリタクミと言われた。訳して言えば、少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた。12歳にもなっていたからである。彼らはたちまち非常な驚きに包まれた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、さらに少女に食事をさせるように言われた。イエス様にできないことないです。できないこと何もない。神様が命の責任者、何もないんです。でもこの時、父親をはじめとして周りの人たちは、イエス様はもう結構ですと思ったんです。もういい、亡くなりました、もう結構です。この問題はイエス様にはどうにもなりませんから、もう結構です、そう言いました、思いました。あなたはそういうことしませんか？これはもうどうにもならない、もう大丈夫です、もういいです、ないでしょうか？あるいは全く反対の立場で何かのお願いをしたとします。自分の願い、例えば何かのテストに受かる、これから次の関門がある、一つの仕事をうまくいくように祈る、イエス様に祈り、そしてそれがうまくいく、その瞬間です。はい、もう結構です、うまくいきました、ありがとうございます、それも言えばいい方でしょうけれども、もう結構です。実はそこから先も一歩ずつイエス様が生きて導いてくれるんですけれども、私たちはいつの間にかもういいですってイエス様に言わないでしょうか？ここからは自分でやります、いや、これはもうあなたにはできません。どっちの言い方を取ったとしても、イエス様は本当に寂しい思いをなさっておられます。今日賛美歌で足跡という歌を歌いました。私たちは問います、あなたはどこにおられるのですか？反対ですね。イエス様は、あなたの心はどこにあるんだ、私はここにいるのに。 私が毎日読んでいる聖書日課があります。アパールームと言いますけれども、先週一つの私のとても心惹かれた記事がありましたので紹介します。ある方の証です。宣教師として生きていると、いろんな素晴らしい人に会う機会があります。ケイシーもその一人でした。彼女はある時、私がビザの問題をきちんとクリアするためにあるオフィスに1時間ぐらい運転して連れて行ってくれました。そしてそこに着いた時、なんとそこで言われたんです。今の状況、今日は何も進めることはできない、また後日来てください。私はバカみたいと思いました。ケイシーの時間を、またガソリンを浪費してしまいました。本当に、こんなんだったら来ないでよかった、そう思いました。そんなことないですか？誰かに何か頼んでしてもらう、そして無理してもらったのにっていうのがあるのにうまくいかなかった、あるいは逆に自分が一生懸命してやって準備していっても、そこで元がなんかうまく進まなかった、止まってしまった、なんだ今までのなんか無駄だったのにって思うことないでしょうか？私はですね、本当にそんな時はすぐ切れてました。自分が悪い場合でも、そばの人、妻や子供たちを責めたり、お前がこれ準備してくれんかったからうまくいかなかったんだとかですね、万事は益とか今も言ってますけれども、とんでもない、昔からそれは口にしてたんですけれども、とんでもないですね。益どころか、どこに私の信仰はあるんかと、本当にその時その時喜ぶことはできませんでした。皆さんどうでしょう？この時でも、このケイシーはですね、違った答えをしてくれたんです。彼女は、乗せて行ってもらった宣教師のこの作者の人は、これはもうえらいことした、もう時間使っちゃったと思ったんです。そしたら彼女が一言言ったんです。ミルクシェイクいらない？時々私を驚かしてくれるのは、ほんの小さな一言であったりします。あの一瞬の彼女の言葉は私を本当に驚かせました。そして彼女はミルクシェイクを買ってくれて、彼女がどうやって神様に仕える仕事を始めたのか話してくれました。使徒行伝を聞いているような感じでした。現代版。実は彼女はご主人を亡くしました。彼女のご主人が死んだ時、彼女は一人で取り残されてしまいました。そしたら彼女、自分の家を売ってしまったんです。そして宣教チームに加わりました。自分の持っているものをすべて投げ打って、彼女はいろんな援助を必要とする人のために働き始めたんです。本当にイエス様のような、イエス様にある姿のような生き方をした人でした。65歳で、彼女は今なおイエス・キリストの喜びと励ましを表してくれました。それは本当にキリストに対する愛のゆえでした。物事がうまくいかないときに、この一言が言えるでしょうか？私はもう本当に言ったことなかったです。でもこれからは少しは言っていきたいです。誰かの支えになれるような、もうダメだと思っている瞬間もイエス様いてくれる、本当に物事がうまくいかない時でもイエス様いてくれるならば、心配することない。どんなに辛いことが起こっても、どんなに嫌なことが起こっても、信頼すればいい、感謝して笑っていればいい、一緒に歩いていけばいい、そう思います。私たちがそう思えずに、自分や周りの人を傷つけるとき、イエス様も同じように傷つかれます。 あなたはもういい、イエス様いいですから。そういう思いが最終的にイエス様を十字架につけていきました。でもイエス様はその十字架を受け入れてくれました。あなたは今私を呼べないんだな。父なる神様、この人は今私を呼べません。どうぞ許してやってください。そう祈って十字架で亡くなりました。あなたの罪は許されています。お祈りをします。主なる神様、感謝します。イエス様、いつもそばにいてくれてありがとうございます。いつも一緒に生きてくださってありがとうございます。私たちは傲慢です。自分でできると思ってしまいます。すぐ力はなくなるのに、自分では何もできないのに、できると思ってしまいます。そして、もう結構ですとあなたに言います。あるいは、早々と諦めてしまいます。もうダメだ。その度に、もう結構ですという私たち。その私たちの、もう結構ですと何回聞いてもイエス様は私たちのそばを離れず、大丈夫。安心していなさい。恐れないで。ただ、信じていなさい。そう言い続けてくださいます。感謝をします。ありがとうございます。イエス様、聖霊様、聖書に約束されました。聖霊は私たちにイエス様のことを教えてくださると。どうぞよろしくお願いします。私たち心固くなですけれども、どうぞイエス様のことを教えられて、もうイエス様を一人にしないで済みますように導いてください。感謝します。お願いします。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。